全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてハッピーバースデーでした。
はい、ありがとうございます。
日付が変わっちゃったんですけど、1日は田中アートさんのバースデーと、
はい、
盛大にライブハウスでお祝いされて、
はい、
良かったですね。
はい。
はい、
でももう恒例よねそれね。
そうですね、うん、そろそろやめたいですね
なぜね、また来年もぜひ盛大にやってください、
はいはい、
さあ今回はまずこのコーナーからいきたいと思います。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。今日はですね、靴の日だそうです。
うんうんうん、そうか、
そう、9月2日、9と2、靴という、う
ん、これはなんか分かりやすい ね、
気持ちいいですよねもやもやしない
こうしっくりするよね
そう、銀座ダイアナが制定した記念日だそうですよ、うんうん、
なるほど。
お二人は靴って履きますか？
うん、そうね、たまにって、おい履くよ
あのどんな靴が好きですか？田中さん、こだわりありますか？
あれです、カート小判が履いてた靴しか履かない時期がありましたね。あのジャックパーセルって、あのコンバスのジャックパーセルっていうやつをいろんな色とかで買って履いてましたけど、うん、履き心地はあんまり良くないので最近はまあ履かなくなりましたな
コンバースもいろいろあるんですよね。その中のジャックパーセルってやつなんですね。
はい、そうですね。
今は、
今は何でも履きますよ、
ランダムな、
はい、
竹見さんっていつもなんか決まった靴っていうか系統一緒ですよね。
うん、一応ね、あの10代の頃に、まあ、あるこうファッションこうすごくこうずっと着てた時期があるんですよ。
ヤンキースタイル。
そう。簡単に言うとね。
ヤンチャ系。
はい、簡単に言うとね。
今日から俺はスタイル。
でもそれが終わった後からは一貫して変わらないんで、うん、まあ基本はアメカジなんですよ。
うん、
で靴はやっぱねブーツなんですよね。
そうですよね。
うん、でこれはまあエンジニアブーツっていうレッドウィングの、うん、メーカーのね。うん、レッドウィングのブーツをもう何十年履いてんだか分かんないぐらい履いてるんだけど、
それが何十年なんですか、今履いてるの
は。今履いてるのはまだ3年、
あ、新しい、
ね、2、3年ぐらいかな。だけど手入れするとね、もう10年とか全然持つんですよ、この物がすごくいいブーツなので。でやっぱりあのバイク乗ってる人はやっぱり結構御用達のブーツで、
硬いやつですよね。
そう、前にね鉄が入ってるから、こうバイクってこうほらギアチェンジをね足でするんだけど、うん、そこ、そうするとそういうのがあるといいんですよ、
ね、あの、うん、そういう用途で、ね、あの鉄が入ってるからっていうので履かれてる方もいる。竹見さんの場合違う、蹴るために。
いやいや、バイクそれ元々はまあまあまあそういうね、ほらそうこうアメカジの、あ、こういうスタイルがかっこいいなっていう人がそういう形だったんで、うん、でもそれがもうずっと何十年も続いてるっていう感じですかね。
靴の趣味ってね、お二人一緒ですけど変わるもんなんですね。
なんですか、一緒ですけどって、
あの年代とともになんか前はこうだったけど今はこうとか、
そうですね、
ね、ね、俺はそういう靴履かないとか。
いやいやいや
でも俺も
レッドウィング買いましたよ。
レッドウィング買った
でしょ。はい、買いました、で、あの、なんですか、クラッチのところが黒くなるのがかっこいいと思って、
うん、でだんだんそのうち剥げてくるんだよ。
そうですよね。
そう、
それがまだいいんですね。
まあだからそれたら、はい、バイク乗ってる人だなっていうのは分かるけど、う
ん、へー、さてさて、お二人とも靴を履くということで、
ね、
ここで靴の種類、名前の由来を一つ二つ、
あ、はい
はい、あの世界中で愛用されているスニーカー、このスニーカーという名前の由来は忍び寄るという意味のスニークという言葉からだそうなんですね。まあ、靴の底が柔らかい素材なので音を立てずに忍び寄る、
なるほどね、
ということからだそうです、
うん、
そしてもう一つ、 ローファー、これは英語に堪能な田中アートさんならねお分かりだと思いますが、ローファーというのは怠け者という意味だそうですね。なので、うん、ローファーは靴紐を結ぶ必要がない、
あスリッポン、
ね、そう、それでってことですね、
そう、楽な靴っていうことで、うん、怠け者っていう意味でローファーということなんですって、うんうん、さあここでですね、このコーナー恒例のクイズに、うん、今日こんなクイズというタイトルがつきました。
最近ですよね、恒例とか言いますけど、
うんうん、ね、お二人とも家に入るとき靴脱いで入りますか？
まあまあたまにねって脱ぐよ。
なるほどね、はい、そんなお二人に室内での靴スリッパに関するクイズです、うん、いきますよ、
はい、
スリッパを初めて作ったのはどこの国でしょうか？スリッパを初めて作ったのはどこの国でしょうか、うん、4択です。参ります。1、ソラソーヨーのアメリカ。2、そう、やっぱりねーのフランス。やっぱりねーでフランスだけに、
うんうん、
分かった、
うん、いや一応分かったけど、はい、問題をねちゃんと聞いてた、
はい、どんどん言ってください。
3 そうなの？のインドネシア、うん、4、そりゃあれよの日本。1アメリカ、2フランス、3インドネシア、4日本。さあどこでしょうか。それではここでシンキングタイムミュージックです。ブルースウェードシューズ、エルビス・プレスリー。Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoesYou can do anything with a hole for my blue suede shoes. エルビス・プレスリーでブルース・エイド・シューズでした、
はい、これ、うん、何年前にそのスリッパってできたの？
日本で言うとでいいですか、うん、日本で言うと明治かな、うん、まあまあそうだよね、うんうん、ではいきますよ。それではお二人の答え聞きましょう。まずは田中アートさん。
アメリカはないと思うんですよ。
1ではない、
靴で入るんで、うん、スリッパの文化がないような気がするんで、で今日本ではって言ってたんで日本もないと思うんですよ。
あーそっか。
3のインドネシアでいきます。
田中アートさんは3番。では武見さんは？
私はもう3番のインドネシアだったんです。
え、2人とも一緒だ、うん、
だからアメリカとヨーロッパは、はい、まあ、靴の文化だからないかなと。で日本はおそらく明治、
はい、今言ってます、
うん、からぐらいだろうなと思ってたんで。そうすると
パソコンのスタッフイヤホン聞くといいよ、
いろんな音が来るのかなと思いました。
うん、うん、で
そうだからインドネシアかなと思った。
あ、じゃあいいんじゃないですかね。第一印象って何ですか、最初に思いついた答えで、うん、じゃあ二人とも一緒でいいんですか？
あ、大丈夫ですよ。
じゃあ武見さんも田中アートさんもスリッパが、はい、を作ったのはインドネシアだと思う、は
い、あでもね、こうちゃんがインドネシアにしたから
買えるかわいい。
これで間違えるんですよ。、うん、
じゃあ2番のフランスにしときます。
お、武見さんフランス、田中アートさんインドネシア、それでは正解です。音が来るはずなの今。音が来るのそのうち。ちょっと待っててね。初回だから音入れ。正解は4番。
日本なんだ。
日本なんだ。
そうなんです。スリッパは靴と同じく外国から来たものと思われがちなんですけど、実は日本生まれ日本育ちなんです。
さっきので騙されたな。日本ではって言ったんで。
でも明治からなんだ。
明治初期、これあの西洋人が日本に来ることが多くなった明治初期、うん、家の中でも靴を履いたまんま、うん、もう畳でもお構いなし、困ったなということで、
なるほど、それはわかるわ。
そうなんです、うん、徳の利三郎という方が西洋人用に考えたものと、うん、ということなんです。
でもね、もともとわらじとかがある、草履とかがあるから日本って、うん、 うん、なんかそういう形で作るのもね、うん、発想はあったかなと思ったんだよな。
ただ西洋にはスリーパーというかかとの低い室内用の履物があって、うん、それで日本ではスリッパーって呼ばれるようになったんです、うん、だから日本人が使うために作られたものでは最初はなかったと、うんうん、ね、あの当時の西洋人は素足でスリッパーを履いたわけじゃなく靴でスリッパーに足突っ込んで、うんうん、履いてたんですって。
ホテルとかでもね、ちょっと今でもそういうところあるもんね。
ああ、ありますね、
うん、靴で。
そうそうそう、
あ、そうな、このコロナ禍で結構ねスリッパだったり家の中で靴を履かないなんていう外国の方も増えたみたいですね。ね、お二人は家でスリッパ履く派ですか？
スリッパ履く派ですよ。
田中さんは、うん、
履かない派ですね。
なんか理由何でしたっけ？
なんだか忘れました。言いましたっけ？
あれ言いましたね、私覚えてるんですよ。
ね、なんだろう、
なんかね体にいいとか言って、
ああ、素足です、ね、
素足で、
そう、素足で生活するのは体に、
体にいい。
あ、そうなの、はい、いや、なんかうちオールなんだっけ、
電化ですか？
違う違う、オール電化じゃなくてオールフローリングだから、なんか、なんかこう素足で歩くと
ベタベタする、
ね、ベタベタしてなんか嫌だなと思って、
はい、なるほど、
冬冷えますし ね靴も履けばスリッパも履くというお二人でした。
はい、それは履きますよ
以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、続いてはケイズドリーム9月のピックアップバンドの紹介です。新しい月に入りましたので、アーティスト名などなどからお願いします。
はい、9月はですね、石井拓とジョン中村というアーティストを紹介したいと思います。
来ました、いいですね、
うん、はい、今年10周年を迎えまして。
あ、早いね、もう10周年。
そうなんですよ、うん、でニュー EP がいよいよ発売されるということで、本当にいち早くですね、
うん、
あの誰よりも早くこのラジオを聞いた人が聞ける状態になっております。聞きたい聞きたい、
楽しみ、嬉しいです。それではそのニュー EP の中から1曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。石井拓とジョン中村でマンソムニア。
Cleverly, my side, yeah. Some in the last game.
ケーズドリーム9月のピックアップバンド、石井拓とジョン中村でマンソムニアでした。
はい、いや相変わらずかっこいいね。
そうですね、かっこいいですね、うん、
ねえ、今とても2人の演奏とはね。
そうですね、もうあれですね、その2ピースになってもう10年なんですね、
うん、
なんです。最初のうちはちょっと軽いかなっていうのもあったんですけど、今じゃライブでも音の厚みとか2ピースとは思えない迫力がありますので、
うん、
はい、ライブも楽しみにしてください。
この曲特に好き、
うん、はい、かっこいい ね、 本当に ね、 ね、
レコーディングをしても他に音を入れたりとかっていうことはしてなくて、ライブと同じ状態でこの感じなんですか。
そうですよね、
はい、すごいですね、うんうん、さあこのお二人、9月、今月29日金曜日、結成10周年のイベント、リリースパーティーをケーズドリームで行います。足を運んでください。このニュー EP If Not Me Who の記念ですね、
はいはい、
で今月はこの中から1曲ずつ毎週聞かせていただけるということで、来週も楽しみにしてます。
はい、全曲出しますね。
おあ、そうだ、今月は5週あるんですね。
バッチリですね。
よかったですね。よかった、4週だったら大変
どれ削ろうかな、
ね、大変よかった。田中畑さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。
はい、
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今週は東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプの安子と島崎康弘店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。島崎さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
島崎店長はね、もうみんなにヤスの愛称でね、はい、もう通ってるので、このヤスと言いますけど、
はい、
はい、まあ、Gラッシュのゲストコーナーにね出てくれたザキー&オールドタイムストンパーズのボーカルでもあるんですよね。
そうですね、はい、う
ん、お久しぶりです。
はい、
トラディショナルミュージックトリオということでね、なんかユッキーもすごくなんか新鮮で、こういう音楽好きとかね、うん、言ってましたけど、
かっこよかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、でヤスさんには2週にわたりこのコーナーに登場してもらうんですけれども、今週はねムーンストンプ店舗の情報をいろいろ聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
先ほど高円寺にあるというふうに言ったんですが、場所はどの辺に。
そうですね、高円寺の北口の純情商店街を入ってすぐ突き当たりの地下になりますね、
うんうん、高円寺の北口から2分ぐらい。
そうですね、2分くらいですね。
あ、そんなに近いんでしたっけ、
う
ん、
そうなんですよ。
ね、絵画の材料を売っているお店がすぐ
近くに、ね、あ、そうそう、上にあるんですよ。
あ、上なんですか。
そう、同じビルの上です
ね。内観も近いなと思って
何をチェックしてるな。
なんかすごく活気のある場所ですよね。
そうですね、はい、
そうですね、はい、
もうちょっとね、高円寺っていうね独特な町だからね、
まあ、飲み屋もねだいぶ増えたんで、周りもね、
うん、
まあ、オープンしたのは何年前かな。
2002年なのでもう21年目に入りますね。
うん、長いですな。
長いです。
この番組と同い年ですよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、そうなんですね、
うん、このムーンストンプっていう店名の由来はどういうことでつけたんですか。
そうですね、まあ、語呂がいいっていうのと、まあ、文字にした時にいいっていうのが第一印象だったんですけど、うん、まあ、よくよく考えてみると月への第一歩っていう意味で、まあ、未知なる、一歩っていう意味合いをちょっとね持ってます、はい、うん、
それ今考えた？最近考えた？
いやもうつけた時からです。
いや、そんな話聞いたことないなと思って。
ですね。
ということは、ヤスさんは店長歴が21年ってことなんですか？
そうですね、はい。
そうですか。
ね、長いですよね。
長いですね。
あのムーンストンプって主にどういう感じのジャンルっていうか出演者が多いんですか？
そうですね、まあいろいろ本当に多くいろんな人が出てますけど、僕がやっぱりそのルーツミュージックという、まあ古い音楽を好きなので、まあブルーグラスセッションをやってみたり、カントリーだとか、あとね、古いジャズ、オールドジャズとか、そういうのが多いですかね、ムーンストンプでは。
なんか定期的にね、こう楽器さえ持ってくればみんなでこう演奏し合えるっていうようなセッションの日みたいなのもあるんですよね、確か。
そうですね、それがブルーグラスセッションって言って、ブルーグラスというジャンルにちょっと特化したセッションになってますね。
そういうのを聞いただけでもね、ちょっとこう縦にはない魅力なのかなと思うんだけど、他にこれぞムーンストンプのいいところみたいなのはありますか？
そうですね、まあ、風土が充実してるところですかね、ちょっと狭いお店ですけど、しっかりと料理があるというのが、他にはない特徴かもしれないですね。
特におすすめのメニューは？
そうですね、カレーですかね、ハイチカレーと歌ってますけど、キーマカレーですね。
あ、美味しそう、キーマいいですよね。
と手作りピザとかですかね、一番おすすめは。
生地から作るんですか？
はい、もちろんそうです。
そう、ユキ食べたことない？
ない。
美味しいですよ。
あ、そうですか。どっち先に食べた方がいい？いっぺん食べられないから。ヤスさんはどれですか？
まあ一番売れてるのはやっぱカレーかもしれないですね。
じゃあまずそこから。
そうね、あれカレーも全部手作りでしょ？
そうです、はい。
あれ結構仕込みにどれぐらい時間かかるの？
結構 5,6 時間かかりますね。
スパイスとかはこの市販のルーじゃなくちゃんと、
まあ、あの内緒です。
あOK です。ごめんなさい。
そうね、ユッキーがね、あのすかされたところで。あのムーンストンプ、ヤスさんのね、今週のおすすめのアーティストを教えてもらいたいんですが、
はいはい、
今週は何というアーティストを紹介してくれますか？
そうですね、奄美在住の金城正樹さんという、アーティストですね。
あ、奄美大島在住なの？
そうです。
でもムーンストンプによく出てるんでしょ？
そうですね、まあちょいちょい来てますね。まあ飲みに来ることの方が多いですけども。
奄美大島から。
ツアーで来てて、年に2回くらいはこっち来てるんじゃないでしょうか。
ああ、なるほどね。はい、じゃあそのたんびにムーンストンプにも出演しつつ、
はい、
もうお酒も飲みに来てくれると。
そうです。そうです。
いいですね。
はい、
じゃあその金城さんの曲聴かせてください。
はい、お願いします。
はいはい、中庭のヘビイチゴという曲です。
僕らは同じ年に同じ町で生まれた。君の家は僕の家の二軒隣にあって、学校上がるまではよく君の家の中庭で日が暮れるまで一緒に遊んでた。君は僕より言葉を覚えるのが少し遅くて、言いたいことをうまく伝えられないことがあったけど、僕は他の人と君の違いなんてもの、その時は何も感じてなかった。学校上がると僕らは別々のクラスになり、君は学年で二人だけの特別なクラスに、それがどういうことなのか分かり始めた頃、僕らの関係は変わっていった。君の家の中庭になったヘビイチゴの実を、君は小さな指でつまんで僕に食べさせた。記憶の味はとても甘いはずなのに、舌の奥で苦さを感じてる。 葉はまだ僕は知らなかったけど、学校の友達が君を見る目が多分それで、僕も同じように君を見るようになり、あの中庭に行くこともなくなった。通学途中で君は僕を見かけるたびに、走って近づいてきて笑いかけるのだけど、僕は君にひどい言葉を投げつけて、繋ごうとしてきた手を振り払った。だんだんと君は僕に近づいてこなくなったけど、僕を見ると笑いかけるのはやめなかった。そんな君を僕はずっと無視し続けるうち、学校出てこの街を出る年になってた。君の家の中庭になったヘビイチゴの実を、君は小さな指でつまんで僕に食べさせた。意味を知らないキスを興味本位で交わしたよね。夕日の色をまだ覚えてるよ。
金城正樹さんで中庭のヘビイチゴでした。
はい、これちょっとやばいですね。もうこの歌詞ね、うん、はい、もうあのこれもマジ泣きしちゃいましたからね。うん、まあ、あのギターパンダことね山川のりおさんがカバーして知れ渡った名曲っていうことなんですけど、
は
い、そうユキね、ねギターパンダのりおくん好きでしょ。
そうなんです、ギターパンダっていうのは後から知ったんですけど、私が10代の頃に今和の清志郎&ニーサンズというバンドがあって、うんうん、そこのニーサンズのギタリストだったんですよ、
うんうん、
大好きで、その方がカバーをしてっていうことなん
です。そう、それですごくねこう全国的に知れ渡ったんだよねこの曲ね。
そうですね、はい、う
ん、金城さんのまた声が渋いですね。
うん、うんうん、これはもうちょっとね泣いちゃいますね。本当にもうそれしか言葉出てこないけど。
この金城さん、ムーンストンプでのライブが9月9日今度の土曜日なんですね。
はい、そうです。対バンが夢のカブさんっていう方。
あ、はいはい、はい、未だに世界征服したいって言ってる人ね。
そうです、はい、
頑張ってください。、はい、
もうユキがびっくりしてますけど。
なんかどんな人なんだろうと。
シンガーソングライターなんですけどね。はい。ヤスさん、今週はねここまでということで、はい、うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプの店長島崎康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。